20代男性 G さん、時間を守るのがとても苦手です。いつも遅刻ギリギリ、締め切りギリギリで周りに迷惑かけてばかりいます。どうしたら時間強くなるでしょうか。あれは簡単、規則正しく生活すること。生活を規則正しくすること。
生活を規則正しくするポイントは、
うん、
朝早く起きること。
うん、違う、逆。生活を規則正しくすると朝早くなる。
え、
規則正しい生活をすると朝は絶対早く
なる。早くなる、
うん、
はい。どうやったら規則正し
く、あ、朝早く起きようってのはこれ努力で早く起きせる。努力じゃない、努力をしてるからダメなんだって。だから要するに努力でなんか朝早く起きなくちゃと思ってる人っていうのは、
はいはい、
これは何かっていうと前の晩明日早く何としても早く起きないとと思ったら緊張して眠れない、
うん、それ怖いです
よ。OK でよしもうこうなったら朝まで起きてよって、
うん、
これ辻さんのパターンなんだって、うん、もう緊張して寝れなくてもう朝まで起きようと思って明け方ふってくるんだよね。
あ、怖い
一番危険なパターンでしょ。
怖いです。
うん、これをやってはいけないんだよ。だから頑張っちゃいけないんだよ。規則正しいということは習慣だから頑張らなくてもできちゃう。目が覚めちゃ
う。ああ、なんか中谷さんの前書いたことで、うん、モチベーションを上げようとするってこと自体の必要がないっていう、うん、
次回から急いできますって、うん、逆だって。急がないでもいいように出てこいよ。
まあ、
そうでしょ、
はいはいはい、
次回からもっと急ぎますって言うということは急ぐからもうちょっとゆっくりでも大丈夫だろうみたいな、この負のスパイラル。
私この間から2月からラジオに
集中、うんうん、ああやってるじゃん。朝早
い朝ですね、うん、7時15分から喋るんですよ、うん、簡単に言うと4時半に起きるんですね。
起きないとダメだね。そんな
4時半に起きて5時半に出て電車で行くと6時半に着いて、
うん、
で45分前に着いてちょっと早めに着いて走ってるんです、うんうん。これが15分前すごいドキドキしますよね。
ああ、まあね。
だから4時半に起きるんですけど、でそれは朝6時からの吉田照美さんの番組に出るためにってことなんで、うん、その日だけ頑張ってもダメだなと思ったんですよ。
毎日そうなったんだ。
なので
そうだよね、週1だけどね。
毎朝週1の出演なんですけど、毎朝その番組は朝6時に起きて聞くっていう、うん、
あ、なるほどね、体がね、
風にしないともう多分ダメだなと思った。
でね、人間の体ってそうなるんだよ。
なるなる
なるよ。
なる。
特に朝のラジオはなるね。朝のテレビじゃなくて朝のラジオだね、うん、僕はそういう習慣だったのかもしれないけど、子供の時、
はいはい、
朝はラジオが目覚ましだったの。うちはやっぱりつくのよラジオが。それで目が覚めるので、うん、そのラジオが流れてることで、でね、面白いんだよラジオってね。やっぱり恐るべく何分何秒まである決められた時間で動いてるので、コマーシャルが入るのでね。
ああ、 そうです。
それから
そうなんですよ、
うん、交通情報は何時何分何秒からとかっていう、はいはい、天気予報は何時何分何秒からとか、ここで提供クレジットが何秒とかっていうのがこう決まってるので、
はい、
もう時計本当にいらない。
本当にそうです
ね。朝ラジオつけといたら今何時かって分かる。おもうこれは始まったら出なくちゃみたいなのとか、
そうそうそう、
ここでトースターを焼き始めれば大丈夫とか、はい、っていうのがすごい。ラジオって本当正確だから、それが体の中に入ると体内時計になるから。
なりますね。なるなる、本当になります。だから私はだから、その4時半に起きた時にラジオをまたつけて、うん、この番組やって、でこの内容の時には家を出るとか、うん、で自分の出る番組が6時に始まる時に、唐橋由美さんの話を、うん、電車のどこで聞けるのかって言って、その日のこう身長
を、なるほどね、
日比谷の駅で聞ければもう楽勝とかって、うん、元蓮沼あたりで聞いてると今日はちょっと遅いみたいな。
ああ、そうだね。なんかちょっと電車があれかなって言ったら、違う電車に乗ったかなとかっていうのが分かるよね。
分かります
か。1本遅い電車に乗ったかなとかっていうのが。
で私、ね、ラジオで思ったの、発見したことがあるんですけど、うん、時計ってみんなすごく見るでしょ。
ああ、どの時計、腕時計。いや
腕時計とか、今何時かなとかって、人生の中で時計たくさん見るじゃないですか。
うん、
で多分じゃあこの時計を見る行為にコマーシャルをつけられたらすごく儲かるんじゃないかって思った時に、それがラジオなんだって分かったんですよ。
ああ、なるほどね。
ラジオは時計にコマーシャルがついてる、
うん、時計代わりだよね。
ラジオって時計がなくても時計になってるし、うん、それにだから CM も入ってるから、実は CM の曲も全部頭に入ってるんですよ。
ああ、CM もそんな変わらないからね。
そう、うん、全くし、だからもうこの CM が入ったら今度こうなるとか、うん、こうやってそうするとここは「モノタロウ」っていう工場の用品を電話で1本で次の日に届ける「モノタロウ」ってあるんですけど、うん、モノタロウの歌っていうのが「工場で使う消耗品をネットで注文モノタロウ」あ、やっぱそうなんですよ、うん、工場で使う消耗品をネットで注文できる「モノタロウ」ってもう頭に入ってて、 それが出ると今何時ぐらいって分かるわけですね、うん、
僕大学生の時もラジオ聞いてたよ。
ああ、
うん、それでは伊勢丹開店10時をお知らせします。
ああ
、伊勢丹開店10時をお知らせしますって、
はいはい、
だから10時開店だったんですよ、その時。
はいはい、
うん、でその提供クレジットだね、3秒クレジットまであるから、あのラジオの場合は、
はいはい、
伊勢丹開店10時をお知らせしますって、うん、本日は定休日なんですもちゃんと言ってくれるから当時休みがあって
はい、はい、
でもそれがやっぱり当時あの FM 東京をずっと僕は大学時代ラジオつけてたね、うん、でその時にまああのエジフコーヒータイムみたいなのがこう11時半からあって、
うん
うん、で後に箱戸入ってからエジフコーヒータイムのコマーシャルを書くようになって、
あ、
そうですね、これ学生の時僕の時計代わりになってたものがこれを僕は書くっていうのがあって、
すごいですねそれ、
すごい嬉しいと思いながら、それからあのやっぱり英語講座とかさ、
はいはい、
そういうのがあのテレビでマーシャ・クラカーさんの英語講座を聞いてて、で一時あのエジフコーヒータイムをいろんな人がやってるのね、これは亡くなられたセーラ・ロエルさんがやったりとか、はい、マーシャ・クラカーさんがやったりとか、
はいはい、
こうされてるのがあって、あの頃から聞いてたんですよみたいなのがね、なんかうーん確かに時計だね、
時計ですよね完全にね、
うん、でねその時計がね体の中にある人ってね遅れないよ、遅れない、うん、でそれが入って要はいちいち時計を見なければいけないってことはなくなっちゃうって
、私だからそのラジオの仕事始めてから、うん、夢で遅刻する夢見るの嫌だ、
ああ
嫌だなと思ったんですよ、でその日だけ頑張って早起きしようと思うと多分遅刻する夢見るんですよ、
ああ、何日だっけ、水曜日だっけ、
水曜日、
水曜日でしょ、水曜日だけだから火曜日だけ早くないよって、これできないん
だ、だからもう水曜日早いんだったらもう月火水木金下手すると土日と前日朝早く起きる、
うん、その方が楽だよ、
楽
なのよ、
楽です、
楽なのよ、だからあの漁師さんもそれで楽だし、それでリズム作っちゃってんだよね、
うん
うん、あの僕は、はい、例えば土曜日中谷塾ってセミナー決まってるから、
はい、
でたまにあの前はね日曜日しか来れないという人もいるから土曜日じゃなくて日曜日のやつなんでね、そうすると土曜日がねなんか落ち着かないのよ、
あ、
なんか落ち着かないね、
うんうん、
なんか忘れているような気がする、
はいはい、嫌ですねそれ、
それであの土曜日にしたし、それから、ボイストレーニング月曜日って言うんだけど、月曜日のボイストレーニング先生の都合でお休みになるときは歌ってるね、
自分で
自分一人でなんか声出てんだよ、なんかずっと歌ってるのよ、そのね体になってる、マッサージももう全部時間びっちり決めてるからもうマッサージの体になってる、
それってでもそんなにきちきち決めたら人生大変だろうってことにはならないんですね、
楽ちん楽ちん、だって職業としてプロとして一流でなってる人はみんな規則正しい生活してるもん、トップのアスリートであればみんなハンデをしたよ、
ということは毎日同じ生活をした方がいいんですか、
そう、その方が脳が準備してくれるから、もう脳が段取りしてくれる、
毎日同じだ、私がそれたまたまやったのがそれ正しかったんですね、
正しい、
毎日同じ、
あのね、毎日同じっていうかね、まあ起きる時間とか寝る時間とか食べる時間とかこういうのはお風呂の時間とか全部、だって僕はお風呂の時間10時で絶対守るから、
え、そうなんですか、
お風呂の時間10時って決めたら絶対守るからね、その10時までに仕事仕上げないとって必死だもん、だから9時台はすっごい集中力だよ、
お風呂に入るために、
お風呂10時に入るために、
朝の9時ですか、え、夜の
10時、夜
の10時、
9時台のねパフォーマンス高いのよ、だって10時に間に合わせたいから、
ちなみにそういうふうにしてるときは音楽もラジオもついてないです
ね、ついてない、僕はね、ダメなのラジオね、
あの聞いちゃうから、
自分がね、ラジオのコマーシャル作ったでしょ、流れると聞いちゃうんだよ、
ああ
このコマーシャルここでもう一発、ここでもう一回商品名ダメ押し入れたかったなとか、
うんうんうん、
あここちょっと余韻切れてんなとか、もう気になってしょうがない、もう切れちゃう、あ僕だったらこうするのになっていうのはもうよそのことなのに気になってしょうがない、
あじゃあ仕事の時はそれはつけないんですね、
仕事してる時はついて
る、でも朝起きる時とかつけてた方がリズムできるような気がするんです
よ、それもある、もう僕なんか朝起きた時にやってることって完全ルーティンしかやってない、
え何やるんですか、
もうこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってっていうのが、もしねカメラで撮ってるとしたら、もうあのそれを重ねるじゃない、一つもブレない、
本当ですか、なんか一郎が
やってることは全く一緒みたいな、田原総一郎さんがやっぱりそうだったよ、
あそうなんですか、
情熱大陸でやったんだよ、あの2日間違うところで同じ時間でカメラ回したんでタイマー入れて、そしたら全く同じだと、朝起きながらもう田原さんはね書類が山のようにあるタイプなんで、 うず高く積んでる系のね、うん、でそこにヨーグルトとなんかをヨーグルトかななんか乗せてんだよ、うん、乗せてる書類の位置まで一緒だ、書類の倒れそうになってるうず高く積み上げられてるところヨーグルトの乗せながらこうやって食べながら新聞読んでるんだけど、それが全く口へ運ぶリズムも同じで同ポジション。でも一流選手はやっぱりそうだね。
そっちの方が楽ってことですね。
もうね、あのタイプパフォーマンスが一番いいところへ固めてるってこと。それが最も効率がいいってことだ。だから忙しい人ほど規則正しい暮らしをしてる。
時間が埋めますし、ね、うん。
いや効率が全然違う。だから職業作家ですってさ、だいたい仕事場持って通勤して、あの借りているマンションとかで朝9時から。あの夜10時までやるとか5時までやるとか、ここからここまでは散歩みたいなので、そうやってあのお役所みたいに公務員みたいにきちんとやってるよね、ほとんど職業作家は。そうしないとやっていけないって。
中谷さんもそうだ
った。青もそう、青もそう。あと4コマ書いてる人、あれもう締め切り大変だ。
自由な感じがしますけど自由じゃないです
か。全然そんなことない、そんなことない。
でも不自由なわけではないんです
。そうしないと、そうしないと、そうすることが最もコストパフォーマンスがいいから、タイムパフォーマンス、時間効率が最もいいっていうことだから、それをつけるっていうことが大事で、それしてないとね、人生の時間が短いよ。
それじゃあ自分でリズムを作っていけばいいんですね。
リズムを作るという。で、自分の憧れの人はどういう生活パターンでやってるかっていうのは、それを完全にコピーしていくっていうことだし、それから親はどういう生活パターンだったかっていう、その真似すべきところ、真似してはいけないところを全部見ていくね。でまあ、父親と母親どっちが自分の睡眠パターンに近いのかっていうのそれを知ることが大事だ。僕は父親型なんだよ。ショートスリッパ、短くちょこちょこ寝るのが僕の体にあって、で母親はあのロングスピードあのスリッパーで固めて寝る。あ、僕はちょこちょこ寝るタイプだ。だから僕は今の暮らしは全く父親と同じような暮らしだ、うん、あの父親とね、これ面白いんで一回実験しようってみたいと思うんだけど、あのある時刻に僕がやってる行動と父親がやってる行動は双子のように同じことをやってると。
へえ。
それぐらいあの体の中に入ってるリズムか。
へえ。
新聞取りに行く間とか。
へえ。
ここで水飲んでるとか。セリフまで一緒だ。
へえ。
うん。おじゃ水あるって言ってんだよ僕は。水がちゃんとなくなってないかっていうのは。おじゃの水がなくなってない。うん。父親も犬に水あるかって言ってた。
へ
え。そのリズム感っていうのは、その固有自分の固有の規則正しいリズム感っていうのは、だから徹夜明け、徹夜なんか自慢しちゃいけないんだ。
そうですね。
うん、恥だよ、恥。
あ、そうですよね。
恥だよ。はい、だって、そこまで段取り悪かったってことじゃん。徹夜しなければいけないってこと。
確かに。
うん。で、それ自己満足だよ。徹夜したっていう。うん。うん。で、それで徹夜によって、次の後、また、あの、体へばってる。ということは、ここでパフォーマンス悪くなってる。
そうなんですよね、
結果としてね。それ自己満足な
んです。背中に荷物しょって 100m 競走やってるようなもんですよね、うん、
だからその後て、いや俺はもう追い詰められた方ができるんだって言って、その後のパフォーマンスが悪くなってることに気づいてないって。
あ、
だから規則正しくやりましょうと、はい、いうことですね、
はい。
次回はちょっと、
はい、
予告書でかい、はい、次回これいきましょう、はい。40代男性 K さん、何かにつけて口答えしている来る部下がいて困っています。さっきは通じないって言ったのに指示を出すと、そうすることでどんな意味があるんですかと尋ねてきて、それに対して説明するとあれこれ言って絡んできます。こういう部下への対処を教えてください。ありますね。
は
あ、あります、
はい、
はい。ということで次回お楽しみに。ありがとうございます。